じゃあ一節から見ましょう。
それからモーゼは言って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げて言った。私は今日120歳である。もう出入りができない。主は私にあなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。
じゃ あなたの、120歳、その120歳だから、まあ、もう出入りができないとそのように言ったんですけど、モーセは目もよく見えたし健康だったんです。しかし主は私にあなたはこのヨルダンを渡ることはできない、そのように言われたんですね。これがモーセの見解です。3節。
あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しよう。主が告げられたようにヨシュアがあなたの先に立って渡るのである。
だからカナン地はイスラエルのための力ではなくて神様の恵みによって入るんです。これは私たちが天国に入る時も同じですね。あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれる。ってイエス様が天の国には住まいがたくさんあります、私が備えに行きますと言われましたね。このことと同じですよ。カナン地も主が備えたんですね。だから恵みです。天国のカナン地も主が備えるんです。あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれを占領しよう。だから主がもうすでに根絶やしにしてイスラエルは叩いて占領するんです。主がつけられたようにヨシュアが、自分はダメ、ヨシュアが行くと。ヨシュアはイエシュア、イエスキリストを意味するんですよね。だから天国もイエシュアによって入ります。4節。
主は主の根絶やしにされたエモリ人の王シホンとオグおよびその国に対して行われたように彼らにしようとしておられる。
これは、モーセの時占領した巨人の国ですね。このように、カナン地のところにも主が先に行かれて根絶やしにされできると、天国に私たちがきっと認められないと入れないんですけど、その木の服をイエス様が用意してくださって、それでただ私たちは恵みによってそれを信じる信仰によって天国に入ります。それと同じですよね。同じ骨折、
主が彼らをあなた方に渡し、あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行おうとしている。強くあれ大しくあれ、彼ら恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
だから私たちは信じることだけ、強くあれ大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。だから天国に入るそのことはね、主が私と共におられる、主が共に行かれるから恐れることはないんです。これは信仰ですね。信仰によって主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。だからヨシュア、 ヨシュアによって入る。モーセは120歳になって入れないと言ったんです。8節、
主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。
だから天国に入ること、律法を完成すること、清くなること、すべてがね、主ご自身ですよ。主ご自身があなたの先に進まれる。主はあなたと共におられる。これが目的ですよね。神様が私たちと共に働くこと、まあ、最初人間は塵で形作って、その花に神ご自身が入ったんだよね。それで生き物になったと。これが目的ですよ。人間が高慢になって神様と別れたんですね。律法というものはモーセを通して、あなた神様とこのように別れたよ、今距離がこんなにあるんだよということを示すのが律法なんですよね。だから律法だけでは入れないのよ。恵みによらないと天国に入れない。だから主が共におられる、それが天国に入ること、じゃあ出世す。
そしてモーセは彼らに命じていった。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリオの祭りに、イスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所で、あなたの神主の御顔を拝するために来る時、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならない。
だからこの免除のことですね。免除の年、定めた年、カリオの祭り、これはカリオの祭りということは、ラッパの祭り、食材の祭り、最後の食材です。それでカリオル、カリオですね。だから天国に私たちが入ることは、この恵みによって、許し、食材によってであるということです。じゃあ14節、
それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシュアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシュアは行って会見の天幕に立った。主は天幕で雲の柱のうちに現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。主はモーセに仰せられた。あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って淫行しようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、
じゃあこのイスラエルが今後どうなっていくかという予言をね、この14節から33章の29節までずっと彼は語るんです。あなた方は絶対偶像崇拝するようになるということね。だから祝福か呪いかといったら、あなた方は呪われるということです。イスラエルが神様を背信する、背くということ、それを明らかにするんです。それであなた方は捕虜になって外国に売られる、そのような予言をするんですね。これがイスラエルの運命です。それでその結果、私たちがね、異邦人が救われるんですね。 それで이어진가가지가미타사리때から이스라엘가모더르という神様の計画ですね。だから彼らの目に鱗がある。神様が隠したと。これが有名な申命記29章の29節ですね。だから神様が開いて見せて掲示してくださらないと誰一人救われるものはないのよ。だから私たち救われた私たちもローマ書中一緒に言われるようにね、高ぶってはならないと言われますね。この元の枝も切られたのに、あなた方は突き合わされたものだから、私たちが本当に、法と息子のこの心ね、私はもう本当に全て何もかも全部、使ってしまって、天国の財産全部使ってしまって、ブダと一緒に行ったという、そのような心の持つことが重要ね。謙遜これが恵みを維持することよ。じゃあこのカナン地、父と蜜が流れるカナン地も彼らに神様が先に行ってそれを占領するようにされたんですね。それなのに彼らが入って立派な家を建てておいしいものを食べてから高ぶった。高ぶるとどんなふうになるか、自分が偶像になるんですよ。自分の快楽、肉の欲が、まだ目の欲、もう神様だけ頼ってたのに、お金やまだ権力を頼る。まだ以前は神様に感謝し神様を誇った人間は自分を誇るのよ。自分はもうこんなに立法を全部完成したとか、東大だとか、もうこんなに偉くなったと、大祭司、立法学者、タイトルを持つようになったという、そのことが偶像ですよ。だからイスラエルが今ずっとモーセがね、あなた方より先に主が行かれて、それを根絶やしにしてあなた方入ったと、このスタンスですね。このスタンスを失うと、自分が先民だとか、もう周りの国々をまた見下して犬扱いをしたりしたんですね。イエス様もそれを、ね、スルペニキアの女性にそれを使ってるんですけどね。これユダヤ人の見識だったから。こうなると必ず空女崇拝するようになる。私たちのアガスティンがアウグスティヌスですね。私たちの中には穴がある。その穴に神様だけが満たす、ぴったりする穴だ。どんなものを入れてもその穴は埋められないね。だからモーセがね、あなた方は必ず空城諏訪よし呪われるという予言をするんですよね。誇るからよ、誇る。主の恵みだというそのスタンスを失うから。けど罪深い人、空城諏訪を知ってた人々、その人々に恵みが下って、異邦人ですね。異邦人はただ恵みによって、これ信じればいいですか、主税人が主の前で震えるように、だからすぐ救われてる。だからこれを 모세가ねそれを殺気に見て愛歌を唱えるんですよ。今14節からずっと33章までね、17節。
その日、私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民は、これらの災いが私たちに降りかかるのは、私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかというであろう。
だからこの災いが降りかかるというんですね。高ぶる、空上諏訪へ、それです。18。
彼らは他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そう。
じゃあ顔を隠す。だからカナン地は主が共におられたから、インマヌエル、だから入ることができた。しかしその方を崇めず感謝もしない、心が無知になって、暗くなって、無知になって、自分は智者であると言いながら愚かなものになって、この羽織物の形に不滅の神様の神様はね、人間には武士の形に変えてしまった、ね、そのローマ書一章のことがあるんですけど人間が空上諏訪者になるその段階がある。自分を高めるから、主をあがめない、感謝もしない、だからどんどんどんどん落ちて空上諏訪者になる。19節。
今次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを置け。この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り、私の契約を破る。
だからこのように、全て満腹した時、自分が立ててもなかった、家や掘らなかった井戸、まあ、こういったことをずっと言われるんですけどね、それに対して主、これは主だ、絶対私の手でこんなことを得るそのものじゃない、主に栄光返し感謝を捧げる。だから礼拝が重要。礼拝を通して人間はずっと恵みを維持することができる。しかしそれを忘れた時に空上諏訪者になる。21節。
多くの災いと苦難が彼に降りかかる時、この歌が彼らに対して証しをする。彼らの子孫の口からそれが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今企んでいる計画を私は知っているからである。
23。
ついで主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならない ならないのだ。私があなたと共にいる。
じゃあこれですよ。ヨシュアがヨシュア、イエス・キリストが、イエス・キリストであることは主が共におられるから、御霊が共におられる、そのことをずっとスタンスを維持していった。まあ聖霊充満というものはね、主が私を受け入れた、抱きしめたということをずっと礼拝する、思い、ディンク、感謝する人にずっと維持される。 それを忘れる者は必ず滅びる。空上支配者になるということをモーセが警告するんですね。じゃあ第一テサロニケ2章一節から見まし。
兄弟たち、あなた方は知っている通り、私たちはあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。
この神の福音、恵みによって主が共におられるので、天国に入る、カナン地に入る、天国の条件があるんですね。7つの条件、このカナン地には7つのこの族がいましたね。カナン族、それを全部根絶やしにするのがイエシュアは主が共におられる、主が共におられたから、イエシュアよ、これが福音なのよ。私たちがイエス様が共におられるということで天国に入る。イエス様を信じる、私たちを愛し、私を受け入れた方を信じる、信仰によって生きる、これが福音ですよね。3節、
私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
だから私たちはこの福音に委ねられている。主が共におられて、主が前もって戦って、十字架を通して救いを完成し、ただ私たちはそれを信じる、信仰によって天国に入る。だから主を喜ばせる、これ以上福音はないのよ。割礼をする、それでではない。人間の行い、その人間の自慢、これが空上よ、空上素愛です。高ぶり。6節、
またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。
この人からの名誉、このね、自分を肉の欲、この世の暮らし向きの自慢ですね。名誉を受けようと。だから私たちはただ主がなさいました、主に感謝します、主に栄光返します、それだけよ。その時満足が来る、御霊がここで踊る、喜ぶ。だから人間は、満足、満ち足りる心を持つようになる。それがないからどんどんどんどん乾いたものが砂を食べてるように、海の水を食べてるように、この世のもので満たそうとする。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢、もっともっと乾く。律法という、このモーセはね、これを長くね、31章14節から33章29節まで長くそれを警告する。律法というものはそんなことや、死に栄光返さなかったら、その栄光泥棒になったら必ず滅びる、必ず 偶像崇拝者になって呪われ全世界に散らされるという予言でした。7節8節。
それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
じゃあ私たちはキリストから受け入れる愛を受けました。その愛を持って私が人を愛することがこの福音を伝えることでした。また成長すること、それを見守っているあの母の心ですね、パウロがそれを持っていったと。注意せず、
またご承知の通り私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え厳かに命じました。
だからこの先は母ですね、母のように養ったと、父のように今警告もするんですね。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩みなさい。ふさわしく歩む方法は謙遜でしょう。謙遜、主がされた、主が先に行って全部、主が戦った、私たちも、子供のためにこれぐらいの運動場があれば、それは幼稚園、レインボーは前に小さな運動場があったけどね、うちの学生たちのそれであちこちこう私がこう回りながら土地を見たり、お金もないのに心、精霊は心だけあったり、だからくるくるくるくる、そこね、山があるんでしょ、山、その山を削って土地すれば運動場になるかと思って山の地主に相談した。そしたら計画書を持ってきて彼は公務員だったみたい。こういったことある、そのさなか、ある日金曜日、福岡にね1時間に100ミリの雨が降りました。山が動いたんですね、あっちの山が。それでその土地が、ね、運動場になって、今駐車場にもなってるんですけど、だから聖霊様が先に私たちの中でご自分の思いを入れるんですよ。それを動きます。けど私が知ったんじゃなくて、主が雨を降らしてその土地がうちの土地になるように思うことだけで先に主が行かれて、先に、だからこれはいつも思う時に、ああ主がされた、主を褒めたたえます、主に感謝します、これがふさわしいね、御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むことよ。私たちの実力でこのカナン地に入ったことではない。そのスタンスを維持すると絶対偶像崇拝者にならないのよ。満足があるから、聖霊がここで満足を与える、幸せ、幸福、このエデンという喜びを入れる、これが本当よ。人間がこのことで生きてるんですよ。これがなくなった人はもうこの世のお金を全部自分のものにしようと、ビル・ゲイツのようにね、 変なものを作って、バイラスを作って、また疫病を作って、こんな悪い行動をするのよ。いくら儲けても彼は喜びがない。精霊がないから。滅びる。ね、滅びる。本当の喜びは、ね、主がなさいました。主が十字架を落としてテテレスタ全部支払ってくださいました。天国も家を備えてくださいました。全部主がされました。これがグッドニュースよ、福音よ。ただ私たちはそれを信じて感謝し礼拝者になること、それで十分よ、ね、それでエデンがその中にある。私たちが失った喜び、失楽園はキリストを礼拝する時あるのよ。だから謙遜な人、アウグストはオーガスティンですね。初めも謙遜、2番目も謙遜、3番目も謙遜、それが信仰を維持する一番重要なものよ。いや、どうしてこんなに多く全てが与えられてるか。わあ、これで自分を偉く見た瞬間、こう暴落よ、暴落、うん。主です、主です。いつも主に栄光、主に感謝。うん、それを私たちがこの地上で学んで天国に行くのよ。天国で大反逆があったからね、サタンが神の御座を奪おうとした反逆ですね。これが自由意志の愛でもあるんだけど、大きな冒険ですよ。神様は大きな冒険をして私たち。ロボットを作ってんじゃなくて、自由意志を与えて反逆することも従順することもできる存在として、私たちが自らへり下って主を褒めたたえるとき、主がどんなに喜ぶでしょう。どんなに私たちを祝福するでしょう。じゃあ祈りましょう。